今日恵みをいただく御言葉は吉秋の11章10節から23節までです。吉秋の11章10節から23節、はじめに15節までをお読みします。その時ヨシアは引き返してハツォルを攻め取り、その王を剣で撃ち殺した。ハツォルは以前これらすべての王国の首都だったからである。彼らはその中のすべてのものを剣の刃で撃ち、彼らを清絶した。息のあるものは何も残さなかった。彼らはハツォルを火で焼いた。ヨシアはそれらの王たちのすべての町々およびそのすべての王たちを捕らえ、彼らを剣の刃で撃ち殺し清絶した。主のしもべモーセが命じた通りであった。ただしイスラエルは丘の上に立っている町々は焼かなかった。ヨシアが焼いたハツォルだけは例外である。これらの町々のすべての分取り物と家畜とはイスラエル人の戦利品として自分たちのものとした。ただし人間は皆剣の刃で撃ち殺し、彼らを一掃して息のあるものは一人も残さなかった。主がそのしもべモーセに命じられた通りに、モーセはヨシアに命じたが、ヨシアはその通りに行い、主がモーセに命じたすべての言葉を一言も取り除かなかった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが命じられた言葉を一つも取り除かなかったヨシアは、行くところなすところ全戦全勝でした。どうか私たちもあなたの御言葉、あなたが言われたこと、それを一つも取り除かないことによって、この人生を全身全勝することができますように。どうか今日その勝利のコツ、祝福のコツをしっかりと私たちに教えてください。私たちがあなたの御言葉、あなたから命じられたことを一つも取り除かない、あるいは付け加えない、それこそがあなたの望まれることであり、また私たちがなすべきことです。どうかしよう、今日この語るしもべの唇を清め整え、あなたの御言葉を余すところなく、また付け加えることなく語り尽くすことができますように。これに預かる一人一人の耳を清くし、命の言葉をいただき尽くすことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主愛するイエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。この吉秋の十一章は、カナンの地の北の方ですね、このハツォルの町はガリラヤ湖の北15キロメートルほどの、北西の方にある町ですけれども、その町は、10章の方を見ますと、以前は、これは全ての王国の首都だった、前回見ましたところではまたたくさんの王たちが出てきて、それで連合してヨシアたちに、攻めかかろうとしましたが、しかしヨシアたちはそれを返り討ちに しました。でその王たち、そのいろいろな王たちが、このハツォルという町を、中心に、展開していたものと思われますけれども、しかしヨシアたちはその王たちを打ち滅ぼして、そしてハツォルの方に引き返して、でこれを攻め取りました。この中にいる者たち全てをですね、打ち破って清絶して、このハツォルの町は火で焼きました。でこれも12節見ますと、主のしもべモーセが命じた通りであった、書いてあります。 まあ、モーセがそのように命じたんですね。で13節、ただしイスラエルは丘の上に立っている町々は焼かなかった。ヨシアが焼いたハツォルだけは例外である。これらの町々の全ての分取り物と家畜とはイスラエル人の戦利品として自分たちのものとした。ただし人間は皆剣の刃で打ち殺し、彼らを一掃して息のあるものは一人も残さなかった。カナンの地ではですね、エリコやまたハツォルのように、もう全てを整然とし尽くして、それで、もう家畜とか、まあ、家屋とかもう全部火で焼く、そのような町もあり、また、愛の町とか、また、このハツォル以外の山々の、町々のように、人だけを整然として、家畜とか、物とかそれらは分取り物として受け取る、まあ、その2パターンがあるようですね。ただヨシアがですね、ここで行ったことはこの15節に書いてある通り、主がそのしもべモーセに命じられた通りに、モーセはヨシアに命じたが、ヨシアはその通りに行い、主がモーセに命じたすべての言葉を一言も取り除かなかった。ヨシアは命じられたことを一言も取り除かなかった。例えばサウル王は取り除きました。サウル王は、アマレクでしたか、アマレクを打ち滅ぼし尽くしなさいと言われたんですけども、でも、その御言葉をある部分は、実行し、ある部分は実行しませんでした。主の御言葉を取り除いたんですね、一部分を。サウル王はその整然し尽くしなさい、ね、人間だけでなくまた家畜も全部言われたんですが、でも人間のうちの、王アガクだけを、生かしておいて、そしてまた家畜はつまらない家畜は、全部滅ぼしたんですが、でもその家畜のうちの肥えた者たちはそれを惜しんでそれを滅ぼし尽くしませんでした。で、身勝手にですね、彼らサウロは、それを主への生贄として取っておこう、御言葉に聞き従うことではなく、自分勝手な考えで判断でこれらを超えてるから主への生贄としよう、そのようにして主の御言葉を取り除いただけでなく付け加えもしたんですね。だから、サムエルにあなたはどうして獲物に飛びかかったのか、そういうふうに怒られて、でそれで、彼らは王権を剥奪されてしまいました。まあ、もっともすぐに剥奪されたわけではありません。その後何年もですね、まだ生きながらえて、その後何年もダビデを執拗に追いかけて、ダビデに2回も殺されるチャンスはあったんです。まあ、チャンスと言いますか、まあ、そのようなことがあったんですけども、いやそれでもなお生きながらえて、でそれでとうとうですね、まあ、ずっとその固くなさをやめないゆえに彼はとても悲惨な最後を遂げました。主の御言葉に付け加える、あるいは減らすということ、これは主への喜ばれないことです。主の喜ばれる生贄は主の御言葉、御声に聞き従うこと、それこそ全焼の生贄やその他の生贄に勝ります。背くことは占いの罪であり、従わないことは偶像礼拝の罪です。それに対しヨシアはですね、そのモーセを通して命じられた神様の言葉を一言も漏らさずそのまま実行しました。だからヨシアの、ね、その生きている時代、ヨシアが導いていた時はもう連戦連勝だったわけですね。愛の町のことを除いては、全ては勝利だったんです。まあ、愛の町の、その一度、たった一度の敗北は、アカンの、そのためですね。アカンが聖絶のものを、自分のもとに留め置いたから。ですから、主の御言葉を、ね、取り除いたから、そのようなことをしたわけです。この産地の町の、このカナンの 北の方の町々のその戦いは まだなお続きます。吉明の11章の16節以降もお読みします。こうしてヨシアはこの地のすべて、すなわち山地、ネケブの全地域、ゴシェンの全土、低地、アラバ、およびイスラエルの山地と低地を取り、セイルへ登っていくハラク山からヘルモン山のふもとのレバノンの谷にあるバールガドまでを取った。またそれらの王をことごとく捕らえて、彼らを撃って殺した。ヨシアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ギブオンの住民、ヒビ人を除いては、イスラエル人と和を交した町は一つもなかった。彼らは戦ってすべてのものを取った。彼らの心を固くなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく聖絶するためであった。まさに主がモーセに命じた通りに彼らを一掃するためであった。その時ヨシアは言って、アナク人を産地ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての産地、イスラエルのすべての産地から立ち、彼らをその町々と共に聖絶した。それでイスラエル人の地にはアナク人がいなくなった。ただガザ、ガテ、アシュドテにわずかのものが残っていた。こうしてヨシアはその地をことごとく取った。すべて主がモーセに告げた通りであった。ヨシアはこの地をイスラエルの部族の割り当てに従って相続地としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争は止んだ。アメン。戦いはちょっと長引くんですけども、しかし最終的にはですね、このヨシアの生きている間にこの地は戦争が止みました。平安が来たんですね。でもヨシアが生きている間のその土地はまだ神様がモーセを通して命じられたその地、その土地の全部ではありませんでした。神様がアブラハムに約束されたその地、それはもっともっと広大な地域です。あのユーフラテス川に至るまで、北はユーフラテス川に至るまでの広い地域を取りなさいと言われておりましたが、まだこのヨシアの時代は、そうではありません。聖書の後ろの方に地図がある方は、カナン征服の時代のイスラエルの勢力を見ると、分かると思うんですけども、まだその領域くらいしか取られていないんですね。そして、その領土は今なおまだ、この2014年現在も、その土地をイスラエルは征服しておりません。やがて征服するでしょう。なぜなら神様がアブラハムにそのように約束されたから、そしてそれはまだ今に至るまで実現していないからです。とにかく、今日の、このヨシアの11章のところまでで、概要的に、このカナンの地をその征服するその全工程が、概要的な形で記されている。そしてこの12章以降がですね、この実際にその領土の分取りの土地の、そのイスラエル十二部族に対する、その相続地の割り当て、それが始まり、また、時間的に少し遡ってですね、例えば吉田家の14章の方は、ヘブロンの攻略についてですね、このヘブロンはヨシアと共に石膏に登ったエフネの子カレブが取ったんですけども、そのカレブがいかにしてこのヘブロンの地を取ったか、ということが、記されており、また、諸々の、そのイスラエル十二部族たちがヨシアに要求したり、あるいはヨシアがそれに対してどう答えたかについても、細かい記録が記されております。で、この 11章の18節のところでヨシアはこれらすべての王たちと長い間戦ったとあります通り、このイスラエルの北の方とか山地の方とか、あるいは諸々の箇所については、まだ一気に攻め取ったというわけではありませんでした。確かに、大部分の戦闘によっては勝利しているんですけども、しかしまだその中に、ちょっと手こずったところもあったようです。ヨシア記11章の18節にヨシアはこれら全ての王たちと長い間戦ったとありますけれども、ヨシアたちはどのくらい戦ったのか、大体ですね、このヨシア記の14章の方にエフネの子カレブがですね、自分が何歳の時にこれくらいを成して、そして今は何歳で、その記述があるんですけども、ヨシア記 14章の7節で見ますと、エフネの子カレブがですね、40年前ぐらいですね、石膏として昆虫を探らされたその当時、エフネの子カレブは40歳だった。でそれでその後アラノでの放浪が、39年ですね、カデシュバルネアから石膏を使わせてから、再びこのヨルダン川を渡るまでは39年でしたので、ずっとその間さまよっておりました。でそれで、この10節見ますと、今ご覧の通り主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルがアラノを歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。アメン。エフネの子カレブすごいですね。85歳になっているにもかかわらず、45年前のあの時と同様、戦争にも日常の出入りにも耐える、しかもアナク人がいるこの産地ヘブロンの地、アナク人は、だいたい2メートルを超す巨人です。3メートル近く、ダビデが倒したゴリアテはそのアナク人の生き残りですけれども、そのような、巨体の持ち主の、者たちがアナク人なんですけども、でもエフネの子カレブはそのアナク人たちのを滅ぼし尽くしたんですね、このヘブロンの力。この時、彼は85歳なのですから、あれからですね、差し引きしますと大体、45年ですね。エフネの子カレブは40歳の時に石膏として使わされて、それから39年後に、ヨルダン川を渡って再びこのカナの地に入って、そして、戦争になって、そしてこの、ヘブロンを攻め滅ぼそうとしている時は85歳でした。ですから大体6年ぐらいの差がありますかね。ですからヨシアたちが、ヨルダン川を渡ってから長い間戦いがあったと言っておりますけども、少なくともヘブロンを攻め落とすまでは、6、7年ぐらいはかかっていたようです。でさらにその後もですね、戦うべき地は残っておりますので、このヨシアたちはさらにその長い間戦っていたようです。ただ主が共に歩むのであるならば、主と共に歩むのであるならば、祝福されます。勝利します。アブラハムやまた信仰の偉人たち、エノクとかノアとかのように主の御前に歩む、 主と共にハーラフするのであるならば、主はその行く先々、そこが、ね、ヘブロンであろうとも、あるいはエリコであろうとも、どこであろうとも、必ず勝利するんです。そして、このカナの地、そこは、一部ギブロンの住民たちだけは、イスラエル人と和を講じて、イスラエルも騙される形で和を講じたんですけども、そのギブロンの住民たち以外の者たちは、彼ら心を固くなにして、イスラエルを迎え撃って戦いました。でも、そのように彼らの心を固くなにされたのは主であると、ヨシュア記11章の20節に書いてあります。主から出たことであり、それは彼らを容赦なく清潔するためであった。一見すると、なんかヨシュアの軍隊が、なんかとてつもなく強くて、でそれでカナの地の者たちはとてつもなく弱く見えるような、戦いではあるんですけども、でも、そうではないですね。はたから見ればこのヨシュアたちの軍隊の方こそ荒野で40年、旅をしてきた直後です。でしかもエジプトから、携え上ったの金とか銀とかそういった装飾品、それら持ち出したでしょうけども、剣とか槍とかそういった武器防具は、携え上った記憶はないですね。あまり、装備は整っていなかったはずですし、また、ヨシアたちはこのカナンの地を攻め取った時も戦車とか、火で焼いて、また馬を足の筋を切ったって前回見ましたけれども、そのようにしてきましたから装備はそんななかったはずです。でもそれでも、このカナンの地の人たちは海辺の砂の数のように大軍で押し合わせ、戦車とか、軍馬とかを携えて兵器を用いて攻めてきたんですけれども、ですから旗から見ればですね、イスラエルのたちの方こそ、弱くて、でそれでカナン人の方こそ、装備も整って数もある。だからイスラエルの人たち、もう攻め落として、たまたま連戦連勝してるけども、でもそれはたまたまだ、あんなに数が少ないじゃないか、弱そうじゃないかっていうことで、心固くなになって、イスラエルに攻めてきたんでしょうね。でもそのようにするのは主の御心です。カナン人を一掃すること、それがもうアブラハムの時代から主の御心だったんです。なぜならカナン人のその悪はもう天にまで及んで、その叫ぶ声は天に届いていたからです。だから主はこのイスラエル人の手を通してカナン人を打ち滅ぼすに任せたんです。で、21節以降見ますと、その時ヨシアは言って、アナク人を産地、ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての産地、イスラエルのすべての産地から立ち、彼らをその町々と共に整列した。アナク人、先ほど詳細なところを14章の方から見ましたけれども、このアナク人、確かにヨシアたちが、命じて、それでカレブを祝福して、でカレブがこのヘブロンの町のアナク人を追放しました。それでこの地方からアナク人はいなくなったんですけども、ただ、完全に根絶したわけではないですね。ガザ、ガテ、アシドテにわずかなものが残っていた。でこのわずかなアナク人たちが生き残ったゆえに、ダビデの時代にゴリアテがいたりとか、またゴリアテの、兄弟だか親族だったか、それがなんか指が、両手を合わせれば合計12本も指があるアナク人が打ち取った記述がありますけれども、そのように、多少は残っていたようです。それは後にわかるんですけども、イスラエルはですね、このカナン人を滅ぼし尽くさなかったんですね。確かに土地の分与は各十二部族に与えられますけれども、しかしイスラエル人たちは整列し尽くすということについてそれを徹底しなかった、怠ったかがゆえに、その苦い根っこが残ったまま、その苦い根っこが成長して生えて苦い実を結ばせるように至ったんです。とにかくこのヨシアの時代においては、それをヨシアは徹底して このカナン人たちを滅ぼすことを、主の御言葉を守り行って、そして、栄えたわけですね。ヨシアの時代と、またヨシアたちを知っている世代の人たちが生きている間はそうだったんですが、しかしヨシアたちを知らない世代、その世代になると、主の御言葉を徹底して行うのではなく、妥協するようになってしまった。だからその時以降ですね、イスラエルは弱体化していきました。私たちが連戦連勝したいのであるならば、ヨシアの道を歩むべきです。このヨシア記11章15節見ますと、ヨシアはモーセに命じられた通りを行いました。主がモーセに命じた全ての言葉を一言も取り除かなかった。カヤさんはヨシアに命じられたこと、御言葉を昼も夜も口ずさんで、ここから右にも左にもそれてはならない。するならば、その口ずさむだけではありません、そこに記されている全てのことを守り行うならば、あなた方はそのすることで全て繁栄し、また栄えることができる。あなた方はそういう時強くありなさい、大きくありなさい、恐れてはならない、おのぼいてはならない。あなた方の神主があなた方の行くところどこにでもあなた方と共にあるからである。この祝福が、この守りが私たちにも適用されるんです。どうかヨシアのように主の御言葉を一つも、取りこぼすことなく、あるいは付け加えたりすることなく栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちもヨシアのように御言葉を一つも耕えることなく、それを取りこぼすことなく、あるいはサウルのように身勝手に付け加えたりすることなく、御言葉の通りを歩み、至るところにおいて勝利し、栄え、祝福される私たちの日々の歩みでありますように。今日あなたがこの祝福のパターンを教えてくださったことを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人が、この天聖が、またこの礼拝に預かる全ての生徒たちが御声に聞き従い、御言葉を守り行うことによって、この預者と同じ恵みと幸いと勝利に預かるものでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。